それではですね、世と教会を見る目を養うということで第3回目を交わりたいと思います。で、今日はダニエル書をですね、見たいんですね。3章ですが、ダニエル書の3章ですね、お開きください。前回イスラエルが、南王国ですね、ユダ国が、バビロンによって、攻め込まれて、そして捕囚、つまりバビロンへ、連れて行かれたというね、そこまで見たわけです。で、そこでダニエルがですね、まあ、ここに出てくるんですが、まあ、ダニエルは神の裁きという意味なんですけども、有名なね、三人が、火の炉の中に投げ込まれる。だけど、一切、害を受けることがなくですね。で、その証を見てですね、ネブカデネザルがですね、まあ、ある意味で、主を認めるんですね。で、ちょっと見てほしいんですが、三章の、31節を見ますとですね、こう書いてあります。あ、これ新共同訳とちょっとずれてるのかな。30節ですね、ここで火のね、例えば27節見ると、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。そして、ネブカデネザルは言った28節、褒むべきかな、シャデラクメシャクアベデネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても王に神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する、庶民諸国諸国語の者のうち、シャデラクメシャクアベデネゴの神を侮る者は誰でも、その足手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからである。これ誰の証かというと、その3人の運命を見て、で、ダニエルについては後ほどね、またしゃべりお話しますけども、バビロンと言われる異教の神々が満ちているところでね、このダニエルたちは他の神を一切拝まなかったんです。で、このネブカデネザルっていうのはね、ある意味で当時の世界のある意味で支配者ですよね。ですから彼の言うことっていうのは神の命令なんですよ。しかしその神の、まあ、神といっても小文字ですね、英語で言うと小文字の神になりますけど、その、ね、当時の神であったネブカデネザルの、言ったことにダニエルは従わない、ダニエルは従わなかった。そして、このね、唯一の神だけを拝んだんだと。それによって火の中に投げ込まれた。しかしその神がですね、守ったんですね。で、3人投げ込んだのに、25節見ると4人のものが見えるっていうわけ。火の中に4人の影が見える、ね、4番目のものの姿は神々のこのようであると。この神が3名を守って、そして一切害を受けない。で、このね、証を見たときに、このネブカデネザルが告白したんですよ。この神は褒むべきかな、この、他の神々に、どんな神にも使えず、拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ私は命令する。庶民諸国諸国語の者のうち、シャデラクメシャクアベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離せら、その家をゴミの山とする。この誠の私たちの神を、ね、ネブカデネザルは認めて、こういう宣言をしたんです。それはその印を見たからですよね。印を見たからです。そして、これでね、すごいなぁと、この、ね、ネブカデネザル、当時の地の支配者であり、一種の神ですよ、当時のね。 そのネブカデネザルがこの神をこういうふうに告白したんですよ。この3人の証を見てね。さあそこで4章へ行きますと、いいですか、このネブカデネザルは私たちの主を認めたんです。ところが4章へ行くと、ネブカデネザル王が全土に住む全ての庶民、諸国、諸国の者たちに書き送る。この命令っていうのは当時のね、この支配、全ての民、全ての諸国、諸国語の者たちに送られる、言ってみれば神の言葉ですよ。あなた方に平安があるように、そして意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとすることである。その印のなんと偉大なこと、その奇跡のなんと力強いこと、その国は永遠にわたる国、その主権はいよいよ限りなく続く。ネブカデネザルがこういう証をしている。あれ、じゃあネブカデネザルっていうのは主を知ったわけ？と期待すると、ネブカデネザルは4節いくとね、夢を見るわけです。夢を見るね。ネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で、栄えて、いたとき、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。で、ずっとね、生きて、この命令を下し、バビロンの使者をことごとく、私の前に連れてこさせて、その夢の解き明かしをさせよう。で、いろんな人を呼んできたわけよ。呪法師、呪文師、カルデア人と星占いと、いろんな人をね。だけど、誰も解き明かしができなかったと7節に書いてあります。で、8章行くと、しかし最後にダニエルが私の前に来たと。で、その彼の名は私の神、ネブカデネザルの神の名にちなんで、ベルテシャツァルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。この、まあ、ベルテシャツァル、ちょっとベロがよく回りませんが、これ、彼の命を守りたまえという意味なんです。このベルテシャツァルという意味はね。そういう名を、ネブカデネザルはダニエルに与えたわけ。これがダニエルのバビロンにおける名前です。バビロン、異教の神々ですよ。偶像礼拝、オカルト、ね、それから天文学。天文学発展して、いわゆるあの星占いですね。星占いのルーツっていうのはどこにあるんですか？バビロニアです。天文学のルーツはバビロニアです。だからバビロニアっていうのは、今のね、いわゆる学問のですね、基礎を作ったんですよ。例えば商業、いわゆる商習慣ね、商取引、ああいうのもバビロニアのルーツなんです。それからいわゆる、成文律法、法律ですね。成文法っていうのは誰が一番初めに作りました？世界史の復習で吉慶文字っていうのが出てきたでしょ。誰でしたっけ？いや、ネブカデネザルですね。もう一つ有名な王様の名前がある、ハム。あれが吉慶文字で、いわゆるあの法律をね、成文法にしたわけですよ。ですから今の、いいですか、この社会を治める法律、商習慣ね、それから暦、天体の動きで暦ができてますね。で、はっきり言います、あのね、暦を支配するものが地上を支配してるんですよ。あの、必ず時の為政者っていうのは暦を改めるんです。そうじゃない？だって天皇が変われば元号が変わるでしょ。あれどういうことかというと、時を支配するということなんですよ。ですから、あの各ね、その天皇が変わるごとに名前変わってるでしょ。あれは暦を支配するんです。ですから暦を制定する、暦を支配するということは、これは私の時代である、私の時間である、時である、この支配、つまり私が統治者だということを証ししているわけよ。だからその暦、これは天体の動き、ね、天文学、それから法律、商習慣、ね、そういったものは今世の中を統治するその統治機構の基本ですよね。統治機構論というのが憲法にあるんですが、その社会を治めるためのシステムを決める基本なんです。暦、法律、商習慣とかね、そういうのは全部このルーツがバビロニアにあるわけ。 ですからバビロニアっていうのは文明の基礎を作ったっていうことが言えるわけね。でその天文学からもちろんまあ、物理学も出ているわけですが、同時に星占いなんてのも出てるわけですよ。皆さん、はるか昔のね、16世のあの頃、星占いでやったでしょ。私とあの人の相性はどうかしらとか言って、私は、僕はお羊座なんですけど、彼女はね、水亀座とか言ってさ、なんかあったでしょ。あれによってさ、占いによって多くの人は支配されてるんですよ。じゃない？星占いでやるでしょ、星占い。ね、あれは天体の運行を見て、自分の運命をそれと、で占うわけ。それで今ね、まあ、前回も言いましたけど、今、キリスト教会というところは偽りがもうものすごく侵入している。入り込んでます。で、その中の一番ね、キリストのこの信仰に対して、二大エネミー、敵となるものは何かというと、ヒューマニズムとそれからニューエイジです。ニューエイジというのは何かと言いますとね、キリストの支配というのは、いわゆる星占いというか天文学的に言うとね、魚座の支配なんだそうです。で実際ほらクリスチャンのマークって魚でしょ。こういうマークでしょ。でこれはイエス・キリスト主、神の子っていうね、そのギリシャ語でこう並べて、の頭だけ取ってくるとイクトゥスってなるわけ。それは魚っていう意味になるんですよ。だから当時迫害されたクリスチャンがね、自分の信仰を証しするのにこのロゴマークを使ってたわけ。だからアメリカなんか行くと車にもいっぱいついてますよね、うん、で私も前つけてたんですけどね、たまにつけてる人いますよ。これつけて、このマークつけてる。でこれはクリスチャンのマークです。魚。で、天文学的に言うと、キリストの支配っていうのは、魚座の支配なんです。魚座。そして、1960年、だいたいそのくらいからですね、支配がですね、魚座から水亀座に変わるんですよ。で、水亀座っていうのはアクエリアスっていうわけ。アクエリアス。それをニューエイジっていうんです。つまり天文学、つまり星占い的に言うと魚座の時代が終わったっていうわけ。つまりキリストの支配が終わりだって言ってるんですよ。そして新しく水亀座の支配に入っているというわけだから、ニューエイジっていうんです。ニューエイジっていうのはキリストの支配はオールドエイジ、それが終わるからニューエイジっていう意味なんですよ。だからニューエイジ思想というのはもろに反キリストなんです。そしてニューエイジのポイントはね、一言で言うと、あなたの中には神がいる、あなたは神になれる。チャネリングとかね、その霊的なエクササイズをすることによって、あなたの中に神がいる、あなたが神になれるんだ。なんか似たようなこと言うね。私たちの周りにキリストがいる、私たちもキリストになれる、キリストとね、内側に作られてくる。非常に似てるんです。しかし鍵は何か、見極めの鍵。例えばニューエイジは今ね、キリスト教会にヒーリングという形で入ってます。ヒーリング、あと自己啓発セミナー、こういう形で巧妙にニューエイジがキリスト教会に入ってます。ですから多くのね、そのヒーリングだとかね、自己啓発セミナーと言われる人たちのね、霊というのはこうニューエイジの霊が働いてるんですよ。見かけそっくりなんです。言ってることもそっくりで、一番有名なのがシャーリー・マクレーンって知ってますね。ハリウッドの、女優です。でシャーリー・マクレーンはですね、やっぱ何かで悩んだ時あったらしいんですが、海岸へ行ってね、でニューエイジの人にね、なんか伝道された。そして彼女は初めはニューエイジを拒否してたんです。だけどやってごらん、私は神だ、宣言してごらん、そういうふうに言われた。でシャーリー・マクレーン初めはね、私は神だとか言ってね、もうなんか確信なくね、おどおどおとしながら言ってたんですけど、だんだんとね、 私は神だ、私は神だってやったらね、解放されちゃった。いろんな問題がそれによって解けた。私は神だ。これがニューエイジの例です。私が神になる。クリスチャンでもいるでしょ、神になるっていう人たちがね。あれもそうなんですよ。東方キリスト教っていうね、なんだギリシャ正教とか、ああいう人たちはいわゆる人間の神化っていうことを言うんですね。人間が神になる。で根拠は第2ペテロです。私たちは神のご性質に預かるものだ。これから人間が神になるっていう神学を作っちゃうんです。私たちは神になりません。人のままで神のご性質に預かるだけの。人が神になるのと全く別です。もっとすごいのになると、ウィットネス・リーみたいに人間と神が混ざり合って人は神になっちゃう。わお、人と神が混ざり合う、どういうこと。恐るべき。私たちは神のご性質を預かりますよ。だけどそれは私が神になるんじゃないんですよ。性質に預かるということと神になるということは別です。この思想は明らかにおかしいね。アタナシウスっていうのがいたんです。神が人になったのは人が神になるからだと言ってんだよ、アタナシウス。これがルーツなんです、人が神になる思想。どこに書いてあります、聖書。人が神になれるって言ったのは一番初め創世記で誰が言った。蛇ですよ。あなた方の目が開けた、あなた方は神のようになれる。そしてみんなこのね、なんだっけ、シヌアルの地でやったあの王様、初めの、名前が最近出てこないね、あの王様、あれ神になる。ネブカデネザル神になるんです。そしてニューエイジ神になるんです。ルーツはどこ。同じ霊が流れているということです。この創世記のエレンの園にいたあの蛇が語ったあの霊がずっと流れている。ニムロデ、ニムロデ来ました。わかります。私が神になりたい、私が主権者になりたい、私が私の意思を行使したい、この霊がずっと流れている。そしていわゆる、ニューエイジ思想っていうのは、ね、西洋が中世のね、暗黒時代に、魔女狩りとかやってキリスト教がもう真っ暗闇になったでしょ。でそれである意味ルネサンス、人間回復ってことになった、ね、その後に、サイエンス、科学が発達して物質至上主義になっていったんですよ。で20世紀の初頭は、ある意味で皆さん人々の心が乾ききっていたんで、人間っていうのは必ずね、霊的なものに憧れ持ってるんです。そこに出てきたのがオカルトだとかね、わかります、星占い、こういったものが出てくる。それに東洋の神秘思想が混ざったのがニューエイジなんです。そしてあなたは仏だ、仏教で言うね、あなたは仏だ、あなたは神だ、人には仏性がある、その仏性をね表現しなさいっていうのが仏教です。わかります。人は生まれながらに神を持ってる。神性が内側にあって、それをね、チャネリングとかによって表現しなさい。あなたは神になれる。わかります。ニューエイジと言われるものは、このエデンの園における蛇の誘惑がずっと続いているだけなんです。あの竜というのは創世記で、黙示録で言われてますね、古い蛇、年を取った古い蛇、あのエデンの園にいた。もともとそのルーツをたどると、サタンのルーツっていうのはイザヤ書とかエゼキエルにありますが、私は神のようになりたいってね、座を自分で得ようとしたのがルシファーでしょ。ですからその霊がずっとつながってきている。で現代的な形でいわゆるニューエイジと言われるものに今ね、形を変えてこのキリスト教会を侵食している。多くの人がそれに憧れるんです。だって私がね、いいですか、手を置いて祈った、ヒーリングをする、だから末期がんの人がパーンと癒されちゃった、わお、みんなその力欲しいんです。こういうところに私たちの肉の欲求、 誘惑は何でした？肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢。そこに巧妙にこの霊が働きかける。だから賜物だとか癒しだとかそういうものを求めるという人たちは容易にこの霊によって感染します。感染します。そしてヒーリングミニストリーとかそういうものを打ち立てるわけ。どこで見分けます？言ってることはそっくりですよ。どこで見分けます？簡単です。十字架です。ニューエイジの霊は十字架を嫌います。十字架は嫌なの。なぜ？自分の終わりですから。わかります？すべての自己啓発セミナーとかああいうものは自分を立て上げようとするわけ。そうでしょ？私がその能力を持つ、私が啓発を受けて私が素晴らしくなる、私がこうなる。ルーツは何？私です。私です。この神から離れて独立して生きようとする私です。しかし神のことがキリストの福音というのはその私を終わらせたんですよ。だから自己啓発セミナーだとかそんなのが明らかにおかしいってわかるでしょ。私たちは自己啓発するわけ？ No。 私たちは十字架にとどまる。この前も言いましたけども、神のパワーっていうのはどういうふうに現れるんでした？死にあって現れる。私たちがキリストの死にとどまるときに命のパワーが働くと書いてあるわけ。だけどもこの十字架というものを回避して、私が素晴らしくなりたい、私が能力を持ちたい、これは究極的に私が神になりたいということです。その霊がずっと続いて今ヒーリングなどの形でね、ニューエイジとして現れているわけです。でヒューマニズムも同じよ。ヒューマニズムというのは人間が宇宙の中心だ、人間を全ての視点に据えて考える。だから神の御業ですら人間中心にするんです。人間が高価で尊いからキリストは身代わりに死んでくれた。違う。十字架っていうのは神の証なんです。わかります？もともと神の証のために十字架を経ざるを得なかったんです。ご自身の証のためです。私たちのためじゃないんですよ。まずもちろんそれによって我々は救われますよ。だけれどもあれはまず神ご自身の証のためなんです。もし神がね、人を、罪の問題回避して許したら神は不義になります。しかし神はすぐね、人を裁いたら神の愛が損なわれます。だから愛と義というこの矛盾するジレンマをご自身の証のために証したのが十字架なんです。これが十字架ですよ。神が基準なんです。神の栄光のためなんですよ。わかります？この人間中心のもヒューマニズム、これが今日本キリストに満ちてます。見てごらんなさい。みんなご機嫌取りばっかしですよ。牧師はだいたい人を集めたいですからね。もうご機嫌取りばっかし、あまりね厳しいこと言うと人逃げてきますから。十字架なんて言っても逃げてく、語らない。祝福だけ語りましょう。祝福祝福祝福、これって何？十字架を避けてるわけですから、判断基準は十字架です。つまり死があるかどうか、これが全てなの。これによって騙されない。で私たちはいいですか、ちょっと戻ります。ここでですね、そのダニエルね、メルキゼ、あ、ごめんなさい、ネブカデネザルが認めてるんだよね。彼には聖なる神の霊があった、ね、これもあの王、当時の王が、地上の支配者がそれを認めた。そしてどういう夢を見たかというと、10節、地の中央に木があった、それは非常に高かった。そして その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく、実も豊かで、それには全てのものの食料があった。その下では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、全ての肉なるものはそれによって養われた。わお。また木が出てくるわけ。エデンの園には何がありましたっけ？木でしょ。善悪を知る知識の木と命の木です。そしてまたここで木が出てくるわけ。全地の中央ですよ。ね。まあ、多分これはですから善悪を知る知識の木と関係しているでしょう。そしてこの木がね、成長高かった。それでなお成長して、強くなって高さが天に届き、地の果てどこからもそれが見えた。バベルの塔っていうのは何でしたっけ？上へと目指していくんです。六本木ヒルズ、ランドマークタワー、今度東京タワーが2倍の高さになるんですって。660何メートルで、あのドバイだかどっかには1000メートル近いタワーがあるそうですね。今あそこドバイ、このバビロンですよ、1000メートル900メートルのね塔ができてるんだそうです。人間っていうのは高く行きたいんですよ。なんとかは高いとこ好きなんですね。でも高い方が景色いいし、高い方がステータスが高い。だからこれは本当のことでね、日本人の感覚なんですけどね、イギリスではね、高いうちに住むのは貧乏人。そうです。だってないじゃん、ロンドンに高いタワーなんて。ね、高いのは好きなの日本人ですよ。で向こうはね、ちゃんともう家がほら広いでしょ。で石の家ですから、2、300年の家なんです。そういうところにゆったり住むんです。まあ、というわけで人間はね、こう高いものを目指し、どこからも見えたね。前回あの高速からある教会のあれが見えるって言いましたけどすげえ葉は美しい、実も豊か、全てのものの食料があった。野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、全ての肉なるものはそれによって養われた。皆さんね、いいですか、このネブカデネザルは当時その、地上を支配していた王ですね。で人間っていうのはね、まあ、今神から切り離されましたね。それによって神の保護を得られなくなりましたね。神から、いろんなものを供給してもらうとか、そういうものなくなりましたね。神の中に休むということができなくなった。ですから人間は何をするようになったかというと、自分で文化を発明して自分で自分を、ね、こう維持しないといけなくなったんでしょ。それによってできたのがいわゆる国家、共同体、政府といわれるものです。ですから人間の統治機構っていうのは、今我々ね、この時代において神から切り離された人たちを守るために政府とか国家を神は用意したんですよ。使徒行伝にあります。地の境を定めた、つまり国の境を定めたのは神なんです。それでそれによってね、いわゆるその統治機構、まあ、いろんなのあるよ、共産主義から共和制からね、自由平等の日本みたいなわけのわからん国もあるし、ね、独裁者の国もあります、ね、キム・ジョンイルさんの国もあります。いろんな国がある、いろんな統治形態があります。大統領制があると思えば議会民主制もあります。いろんな統治のシステムがあります。しかしそのシステムの中に私たちは置かれて守られているわけ。皆さんは国から出て生きていけると思います？いわゆる国家が今なくなったら人間というのは生きていけると思います？いけないんです。いわゆるアナーキニズムというのがありますね。国家を全部もうぶち壊せる、ね、これは神の主権に反します。これを定めたのは神なんですよ。でこれによって当時そのネブカデネザルがこういうね、非常に大きな木として育ち、そこにさ、いいですか、葉が美しく実も豊かで、全てのものを食料があったんです。例えばね、もっと小さなレベルで言いますと、いわゆる会社を起こす人がいますよね。資本主義のところでは資本を集めて、それを回転させて ね、そしてそこに人を集めて雇って、それで富を分配して、その富を分配されて食料を得ていくわけです。これによって人々は糧を得てるでしょ。じゃあその会社行ってさ、会社の社長気に食わねえって、その会社ぶっ壊してやれってやったら、自分の首をね絞めることになるんですよ。私たちはその会社なりね、そういうところに置かれることによって、ここに書いてある通り食料がある、それから憩うことができるんです。今日本はいいですか、格差社会になります。これからものすごく格差がどんどん広がる。年収200万の人が1000万人いるんですよ今。ワーキングプアの人はものそのぐらいのレベルでいるんですよ。働いたって上行けないの。一旦層が決められると、もうその層で一生終わっちゃうんです。それによって若者が今あのインターネットカフェかなんかでホームレスやってるでしょ。インターネットカフェって危ないわ、そこ結核などの感染が起きます。あの人たちってのは健康診断受けてませんから病気持ってます。でそのバイ菌をね撒き散らしてる。でああいうとこ行くとそういう病気もらってきます。これあのインフルエンザもそうですね。そういうふうにね、今日本はある意味でスラム化してるわけ。なぜ、いわゆる永久雇用といわれる日本のシステムをぶっ壊したんですよ。そしていわゆるあの日雇い労働ですね、言ってみればあの派遣社員というあれを合法化しちゃったんです。で日雇いでもって、でコムス、この前言ったね、あのグッドウィールのあのねバスが僕の車の横行ったって見た。若い人たちがそこにさみんな乗っけられてね、この人たちどこ行くんだろう、あれ人身売買みたいなもんでしょ。だって1日いくらって会社からもらったお金をね、あのグッドウィールは鞘を抜いて、でその日雇いの若者に分け与えるわけよ。例えばね、あのそこにホームレスのおっちゃんの寿町がありますね。あそこで例えばですよ、いいですか、ゼネコンが10万で引き受けた仕事があったとします。そうするとね、ゼネコンは自分で仕事しない、下請けに出すんですよ。で下請けまたその下請け出すわけ、その間に3万2万と何万って抜いていくわけで、最後に一番下に来ると日雇いのおっちゃんのところに1日1万円ぐらいで仕事が回ってくるわけだ。上の方何もしないでただ仕事回してただけでポンポンポンとお金抜いてんだよ。実際に仕事するのは一番下の日雇いのおっちゃんです。でそのおっちゃんたちは散々働いて日本のこれだけのものを作った、ほんでもういらないよってなってあそこにいるわけ。こういうシステムになっちゃったのよ。それを合法化しちゃったんです。それで1日いくらでもって派遣社員でね、で1回派遣やったらね、もう正社員になれないんですよ今。まあただ金融系はちょっとこうね、今正社員に戻そうとしてますが、これによって日本はいわゆる、正規の働いてる人ね、これどんどん減ってる。それで日雇いの人がどんどん増えちゃってる。これによって今日本はスラム化します。一旦それやったら社会はもう受け入れません。ニートフリーターを一回やるともうね上がれません。これはあの私大学でね、あの子供たちの就職の面倒とか見ますから現状知ってますけど、一旦ニートフリーターやった人をまともに使う会社は10社に1社です。そういう経歴書履歴書にそういうのがあったらもう受け入れません。受け入れない、それは当然ですよ。リスクあるもん、そういう生き方した若者っていうのはね。ですからとにかく何でもいいから新卒で入れ、どこでもいいから入れ。で正社員になったら今若者3年で辞めちゃうの。ダメだって、粘れ粘れ、辞めちゃダメ、粘るんです。それをポロポロポロポロ辞めるからだんだんだんだん先細りになるんです。これが今の日本。我々はいいですか、会社とかそういうところでね、独裁者いるんですね、私の大学の一番上の人もね結構そういうあれなんですけど、しかしその人が立ってくれてるおかげで私は養いを受けてるわけよ。だからこの木っていうのはね、皮美しい実も豊か、全てのものの食料を提供するんです。そしてその下には野の獣が行こうんです。そして空の鳥も住み、肉なるものはそれによって養われているんです。ですからいわゆる会社にしてもあるいは国家にしてもそうです。こういうものがね、わーっと木が大きくなります。 これによって私たちはそこから富の分配を受ける、その身の配分を受けて私たちは生きることができるんですよ。だから日本という国、この国家政府あるいは資本主義企業ね、こういう組織システムというのは民の命を守る、生活を守る、養うために神が用意されたものなんです。だから私はね、いいですか、神から離れて人間は文化を作った、国家を作った。じゃあ文化国家っていうのは悪？違う。今神の代用品になっています。まことの保護、まことの養い、まことのね、その、安息を与えるお方は神です。しかしその神から今離れちゃった人間をほっぽらかしに神できない。だからそういう統治機構の中に集めて人間を保護してるんですよ。で、特にイスラエルに対してはさらに律法を与えたんです。その律法っていうのはキリストが来るまでの養育係だったでしょ。だからいろんな法律だとかそういうものは全部守るためにあるんですよ。立法主義いけないとかよく言うけど、立法は聖なるものなの。立法は私たちを守るものなんです。ね。よくクリスチャンの子供がね、おかしくなります。クリスチャンの子供がヘンテコリになってくる。年末にあったカトリックの、散弾銃乱射事件もそうですね。あれカトリックですよ。親はかなり熱心なカトリック教徒です。なぜおかしくなる？あのね、カトリックと割とね、しつけに厳しい部分があるんですけれども、特にプロテスタントがダメね。恵み、憐れみとか言ってね、子供を訓練しないんです。で、なんか子供をね、なんか放任主義にしてしまう。我々は堕落したものですよ。この体はまだ古いものですよ。この体の中に罪がいるんですよ。あるんですよ。ですから放縦にさせたらば落ちるだけ。人間は放っておけば楽な方をどんどん選んでいきます。わかります？ですからはっきり言います。子供は厳しくしつける。特にキリスト教会の中のね、日曜学校だとかホームチャーチだとか、こんなのやっちゃダメ。世の中で来たよと。今じゃあ公教育どうなってるか荒れてます、はっきり言って。だけどもその荒れた中で生き延びるやつは生き延びるんですよ。こんな連中と一緒にやってたら俺の人生ダメだ、だから俺はやるんだと、こうやってね立ち上がってくるわけ。その時に親はバックアップしてるわけ。まあ私女の子はミッションで育てましたけど、ずっともう大学までもうミッションだったのね。だから女の子、男はもう世に放映する。でもうどうしようもない先生もいる、もうどうしようもない連中もいる。そういうの全部見させたね。そうやって子供は、ね、世の中で訓練すべきです。これによって守られるんですよ。こういうことをやったら、ね、手錠をはめられる。こういうことをやってると自分の人生は先細りになる。ならば人生を、自分の人生を豊かにするためには、今この時自分の欲望を抑えて、今この時勉強する時にすべきであるという、そういう導きを与えないと、子供ほったらかしといたらどんどんどんどん落ちるだけです。ですからはっきり言います。立法的に育てよ、子供は。立法的に。それは守りです。きちんとルールを与えて、これを守らなかったらこういう制裁を与える。ね。こういうルールを守ってここからはみ出たらこういう目に遭うんだ。それを知らなきゃダメですよ。それを知らないで何でも許して愛して受け入れて、だからみんなおかしな子供ができるんです。牧師の子供たちなんてみんなおかしいんじゃない？でしょ？でしょ？おかしなの多いよ。この、いい？この木は成長して、要するにこれはね、ネブカデネザルの栄光ですよ。ネブカデネザルの国なんです。ね。で、これはじゃあ悪か？ノー。これによって多くの人が養いを受けるんです。それによって人がその中で守られるわけ。国家も同じです。私たちはロマ書にありますよね。13章ちょっと見てください。ロマ書13章1節から、4節見ますと、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はない。 存在している権威はすべて神によって立てられたもの。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いている。背いた人は自分の身に裁きを招く。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められる。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければならない。彼は無意味に剣を帯びてはいない。彼は神のしもべであって悪を行う者には怒りを持って報いる。でプラス、ただ怒りが恐ろしいからではなく良心のためにも従うべきである。国家はね、基本的にね、よくこういう人たちいるでしょ。今日本の伝道を妨げてるのは天皇制が悪いとかっていう人いるね。天皇制廃止せよ。 No、 関係ない。天皇制でありイギリスのように王制であり何制であり、私たちの信仰に抵触しない限り私たちはそれに服するべきです。もし国家が私たちの信仰を干渉してきたとします。私の良心に干渉したとします。その時私たちは立ち向かうんですよ。それをしない限り私たちは、例えば北朝鮮でだって生きられるんです。わかります？どこであってもクリスチャンは生きられるんです。だから国家のシステムを変えて日本をキリスト教化しろ、危ないって。そういう思想が、天皇をクリスチャンにしてね、日本をキリスト教国にしろ、これは最も危険な思想です。私はそんな国から逃げ出します。キリスト教の国なんてのは一番残酷なことをします。歴史見てごらんなさい。わかります？私たちはどんな国家形態であってもいいんですよ。その国家は私たちを守るために主が用意した。その国家が私たちの信仰に干渉しない限り私たちはその権威に服するんです。それによって私たちは益をね、益を得るって書いてあるじゃない。そのために神が用意してくださったんです。ですから私たちは、例えばローマ帝国、ローマ帝国はもちろんネロみたいなのがいてクリスチャンを迫害しましたけれども、あのペテロですら、ね、国に服しなさいって書いてあるんですよ。でしょ？私たちの信仰にチャレンジを受けるときは私たちは立ち上がります。そうでない限りは権威に服するんです。これがこの地上において生きるときに益を得る鍵です。多くの人はね、見てごらんなさい。悲惨な目に遭う人っていうのはみんな権威に逆らってるのね。学校の先生に逆らい、会社の社長に逆らい、自分の夫に逆らい、自分の親に逆らい、みんなそれ逆らってる人見てごらんなさい。みんな落ちてきます。私たちは親に服す、夫に服す、上司に服す、我々の生き方としてそういう生き方をする方が幸いを得るということです。えね、なぜ？すべての権威は私に益を与えるために神が用意した。それによって私たちは養いを得る、保護を得るんです。もちろんそれを乱用しますね。その国家はね、神から神の権威を、代理権を得たものなんですよ。だけどその国家自体が自己目的化する、あるいはその統治者自体が自分の栄光化のために自己目的化すると、その権力を乱用するわけ。この時に問題が起きます。しかし見てごらんなさい。例えば織田信長見てごらんなさい。初めはクリスチャンを厚遇しましたね。だけどだんだんと、あのどうもあのクリスチャンっていうのはね、自分よりキリストの方に従うからって迫害してったでしょ。最後信長の国どうなりました？本能寺で撃たれたでしょ。秀吉どうでした？徳川家康どうでした？国家の歴史見てください。アッシリア、バビロン、ね、ギリシャ、ローマ、ビザンチン帝国、ね、いろんなそういう国が現れては消え、現れては消え、必ず神の主権がそこに行使されているんですよ。そして神の主権に逆らうその国家というのは必ず神によって裁かれる。だから今日本という国はね、一番問題なのはね、 まことの権威を知らないんで、この国の権威、あの国家はね、神知らないから。だからね、この国で例えばロック、若者がロックやったとしますね。ギャンギャンギャンギャン反抗する歌作ると反抗してもね、せいぜい親か教師に反抗するだけな。ところがアメリカのロック、特にヘビメタ系になるとね、マリリン・マンソンみたいなのがもろキリストの権威に逆らいます。言ってること分かります？日本人は誠の神知らないから、逆に言うと幸いなんですよ。逆らっても神に逆らわないわけ。ところがあのヘビメタ系の人たちは権威に逆らうとキリストを逆らって、キリストを引きずり下ろすわけ。だから悲惨な人生を歩みます。ジャニス・ジョプリン、ジミー・ヘンドリックス、あいつたちの最後見てごらんなさい。オカルトまがいの死に方してます。悲惨な死に方をしているでしょ。神の権威に触れるからです。アメリカのロックとかああいうのは非常にそういう意味でリスクがあるわけ。そして今ゴスロリ、ゴシック文化というのがありますね。ゴシックカルチャー、黒い服を着てですね、でマリリン・マンソンの曲を聴いてですね、で、まあ、黒い独特の格好をするんですが、あの人たちは何やる？銃乱射事件、99年にあったでしょ、コロンバインでね、高校。その後もいろいろあったでしょ。それからこの前は韓国の人がなんかやったでしょ。ああいうのは大体マリリン・マンソン、ああいうゴシックカルチャーの影響を受けてます。今回のおそらく、九州のあのね、あれも何かそういうものが働いてますね。オカルトです。それはもうキリストの権威にもろ抵触してるわけ。だから日本がね、中ブラリンな国であるというのはそういう意味ね。誠の権威を知らないから神に逆らわないのよ。神は呪うかもしれないよ。呪ってもイエス・キリストを呪うはないのね。知らないから。だからある意味で幸いなんですよ日本。確かに原爆を落とされましたけれど、ね、むしろアメリカの方がむしろ災いの国です。そしてこの国家が、ね、権力を乱用するようになると、例えばブッシュを見てください。ブッシュ、あれは自分が神かのように振る舞ったんです。そしてフセインを殺せて福音派の牧師たちも散々騒いで、あれはもう明らかに神の統治権、代理統治権を犯しています。ですからブッシュは裁き招くね、自分に。で、ああいう形でだんだんとアメリカがね、ある意味で非常にその、野蛮化してるのね。キリスト教国だと思ったら大間違いですよ。あそこオカルトの国です、アメリカという国はね。で、そういうふうにして乱用するときどういうことが起きるか、はい、ダニエル書に戻ってください。こういうふうにしてね、多くの人を養っていたんですが、13節、私が見た幻、寝床で浮かんだ幻の中に見ると、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきた。そしてその木をね、切り倒せと叫んだってわけよ。枝を切り払え、ね、葉を振り踊らし、身を投げ散らせ、獣を下から、鳥をその枝から追い払えと。そして、その根株は地に残せと。鉄と青銅の鎖をかけて、野の若草の上に置き、天の露に濡れさせて、地の草を獣と分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心をそれに与え、七つの時をその上に住もうさせよ。この宣言は見張りの者たちの布告によるもの、この決定は聖なる者たちの決定によるものである。それは、意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものに与え、また人間の中の最もへりくだったものをその上に立てることを生ける者が知るためである。こういう夢を見たわけ。これによってネブカネネザルは何だ、解いてくれ、ダニエルが解きました。で、ダニエルは躊躇するわけね。19節、ダニエルはしばらくの間驚きすさみを怯えた。王は話しかけていった、ね、この夢を解き明かし、恐れなくていいから喋れと。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その解き明かしがあなたの敵に当てはまりますようにという気遣いというかね。わかります？あのね、考えてみて、ネブカデネザルはダニエルたちを打ち倒してバビロンへ捕囚しました。ところがあのバビロンで彼はダニエルは誠の神だけを拝んでいた。それによってあの炉の中の証ができた。そして解き明かすものができるものはこの神の霊を宿しているダニエルしかいなかった。その王様の前へ来て解き明かした。王の運命が分かっちゃったんです。だからダニエルはその王に対して、王っていうのは自分の国を滅ぼした相手ですよ。だからその相手に対して気遣いをしてるわけ。 権威はどっちにあります？ダニエルです。言ってること分かります？自分を打ち倒して国を滅ぼした人、自分を異国の地へ連れてった人のためにダニエルは気を使って、そして解き明かしをしている。この時にもう権威はどっちに委ねられているわけ？ダニエルにあるんです。そして王の運命をむしろ彼はね、預かったわけよ。でこれによってこのね、木は何かと、あなた自身だと、ネブカデネザル王、あなた自身だと。だけどあなたはね、例えば王様その木はあなたですと、22節、あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって、手に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでいる。地の果てにまで及んでいる。しかし切り倒せ王様。この解き明かしは次の通り、24節、これは意図高き方の宣言であり、我が主王様に起こることである。これネブカデネザルに我が主って言ってるんだよ。この主ってのはもちろん礼拝対象の主ではなく、主人という意味ね。言ってると分かる？自分の会社の社長は私の主人なんですよ。そういうへりくだった姿勢なんだけれども、権威はどっちにあるわけ？ダニエルです。ダニエルがネブカデネザルの運命に握らされたんですよ。でしょ？そして、あなたはね、人間の中から追い出され、ね、野の獣と住み、天の露に揺れ、七つの時が過ぎる。であなたはただし木の根株は残しておけと命じられているから、ね、あなたの国はまた戻ってくるでしょうと。それによって27節、王様、私の勧告をよく受け、心よく受け入れ、正しい行いによってあなたの罪を除き、貧しい者を憐れんで、あなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょう。ネブカデネザルは私こそ王だと思ったの、主だと思ってた。彼の主権は地にまで及んでいた、果てまで。しかし誠の主権者は誰？神です。それを知らしめるためにこの幻が与えられた。そしてネブカデネザルは誠の王の前に打ち倒されたんですよ。で、もともと国っていうのはね、国の権威っていうのは神の権威の代理権威なんですよ。神が分け与える、へりくだったものに分け与えてこの地を治めよ、その権威を行使する。それによって鳥を養い、獣を養い、ね、命のあるものを養うためにその国というものはできている。だけどそれを自己目的化してしまっている、乱用してしまう。この時には神が自らこの国を取り扱う。だから当初のね、当初の目的に戻れ、あなたの罪を除き、貧しいものを憐れんで、あなたの咎を除け。そうすれば繁栄する。国のその神から見た国の目的をはみ出すわけよ。俺もやったぞ、俺が地の支配者であるね、信長、俺が神だって言ったんだよ。知ってます？信長は俺が神だって言ったんだよ。あの人はフロイスっていう人の、あの日本の日記に書いてありますよ。俺が神だ。信長の王国はどのぐらい続きました？ね、本能寺です。このようにして誠の権威のルーツを忘れて自分の栄光を誇るわけ。これ牧師もそうだね。たくあんと味噌汁から開拓伝道して、今や何千人になった我が王国。恐ろしいことです。大体いい？ダビデの最も生涯でね、最も深刻な罪は何だったと思います？バテシバとの不倫？ No, 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 no. 最後の方で彼は何をしました？軍隊を数えたんです。数を数えたんです。なぜ？我が軍隊よ、私の手の中の軍隊。何？ルーツは私です。どっかの牧師は参加者をオペラグラスでこうやって、今日は何名、これ一日終わる中ね、今日の礼拝参加者数ね、千何百名、うわ、 和を数を数える、これは恐るべき罪です。ダビデにサタンが入った、サタンのアイデアが入ったんでしょう。で彼は数を数えて大いなる罪を犯した。それで彼の裁きを受けたでしょ。何万人かなんか殺されたでしょ。数を数えるって何？我が王国の民の数を数える、軍隊を数える、自己栄光化の例なんです。これが最もダビデにとっての深刻な罪なんです。だってバテシバとの姦淫はさ、許されたでしょ、悔い改めで。そしてあのあと確かに上の子はね、一子は死にましたけど、ソロモンは選んだでしょ。ソロモンは慰めの子という意味です。聖霊を表します。バテシバの子だよ。それがダビデの次の王国を継いだんです。だけども数数えることによって彼は、ね、民が7万人裁きを受けちゃった。私の王国、はい、実際見てごらんなさい。4章見てください。このことが皆ネブカデネザル王の身に起こった。28節、12ヶ月、はい、神はね、必ず神の主権を行使する前に悔い改めのための猶予期間を与えます。ほら、12ヶ月あったんだよ。ネブカデネザルが誠にね、主の権威を認め、へり下るために12ヶ月の猶予が与えられていた。しかし、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたとき、王はこう言った。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。ここに民に対する配慮の言葉があります？私の権力によって王の家とするために、私の意向を輝かすために私が建てた。わお、これがバビロンのネブカデネザルの例です。そしてそれはもともと、私は大いなる者のようになろう、天の上に昇る王座に就こうと言ったあの者の例です。この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる、国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、七つの時があなたの上を過ぎると。そしてついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。そして彼はこの言葉は直ちに成就され、彼は発狂しちゃうんですよ。気が狂っちゃうんです。あのね、独裁者のね、病気っていうのはね、パラノイドと言います。これ牧師なんかもいっぱいいますね。あのね、自分と同じようにね、ただ聖書の知識を持ってるとか、ね、自分と競合してくるものっていうのを恐れるわけ。だから信徒が自分で聖書を読めるようになってね、自ら主の前に立てるようになってくると、その信徒っていうのは牧師にとっては脅威になります。自分の立場を脅かすから。あのね、前も言ったね、信徒は生かさず殺さずです。江戸時代の百姓と同じ、生かさず殺さず目覚めさせず。ところがドクタールークのメッセージ聞いてるしね、目覚めてきちゃう、聖書が読めるようになってきちゃう。そうするとね、牧師、うちの牧師の言ってるとおかしいぞ、で質問するのね。そうするとね、あなたは権威に逆らうのかとこう来るわけよ。でそのうちね、恩出されちゃったりね、いろんなことになっちゃう。だから私とうかつに関わらない方がいいんです。そこにおとなしくいたければね、私から離れてた方がよろしい。だけど真理を自分で知って、御言葉を自分で読んで、主の前に自ら立ち上がりたい人、自立したい人は聞いてください。その代わり必ずそういうものが出てきます。牧師からネチネチネチネチなぜ？競合するから。非常にね、牧師ってのはね、不安持ってんの。 ね、そのね、例えば自分の群れの中で自分の支配権がどこまで及んでるか。だからあれでしょ、あのなんかね、ご中心しなするんでしょ、なんか隣組みたいなのができてて、あの人はね、牧師先生のことこう言ってたわよとか言って、なんか中心ね、こうやって、まあ、スパイみたいにさ報告する人もいるって言うんだよ。どう、こいつはちょっとやばい危ないってなると、こうやってね、これって何、北朝鮮とかフセインさんとか、ああいうとこで行われることでしょ、密告社会。なぜそうなるか、独裁者というのはパラノイドを持ってます。パラノイドを持つ人というのはね、自分の中にある競争意識とか投影、あの、怒りとかね、人に対するそういう競争心、怒り、そういうものを相手に投影するので、相手が自分を追い落とそうとしているんじゃないかって感じるわけ。実は自分の影見て怯えてるんですよ。これを精神病理の言葉では投影と言います。だから例えばパラノイドの例だと、あのオウム真理教、あ、なんでサリン撒いたの、あれは麻原さんがあの参院選挙でさ、お面かぶってバカみたいなことやって5000票しか取れなくてバカにされてね、あれから世の中に対して怒り持ったんですよ。その怒りを、自分の中にある怒りを世間に投影して、世間が自分たちを迫害してると、そして世間が自分たちをね、やる前に俺たちがやるんだ。だからアメリカのなんかヘリコプターが飛んでさ、サリン撒いてたとか言ってんでしょ。あれは自分の中にあるその怒りとか憎しみとか憎悪、競争心を人に投影してるの。だから競争心の強い人っていうのは、人からもやられるんじゃないかって感じるわけ。人をやってやろうって人はやられるんじゃないかっていつも怯えるんです。これあのミッションバラバのヤクザ屋さんやってた人たちの話聞いてごらんなさい。もう落ち着いてられないって。やればやられる。だからそういう気持ち持てば持つほどやられるんじゃないかと怖くなる。こういうのをパラノイドと言います。ですからそうやってね、出てくる人を潰すんです。ナンバー2を潰す。ヒトラーもそうでしょ。最後は自分の中心な部下をみんな殺していった。これが独裁者の運命です。やられるんです。で最後は何か、パラノイアと言いまして、被害妄想を持ちます。妄想で、パラノイアの妄想っていうのはね、体系化された妄想なのね。理屈でね、非常に体系化されてる妄想。これによっていわゆる宗教の競争ができる、カルト競争ができるんです。例えばウェイコってことあったね、 FBI とあの打ち合いやった。あと人民寺院なんてのもあったでしょ。見直ないし、世間にやられる前にやっちまえってなっちゃうわけ。これが独裁者の運命です。だからキム・ジョンイルさん、韓国の KCIA の、ね、プロファイリングによると妄想性人格障害と診断されてます。妄想を持つようになります。この日本キリスト教も妄想を持っている人は非常に多いですね。妄想を持っている人は非常に多い。パラノイド、これがネブカデネザルの運命です。まあ、今私精神医学的に解釈しましたけどね、わかります？これを聖書では、人から追い出された、ね、でその体は牛のように草を食べ、その体は天の強いので髪の毛はワシの羽のようになり、爪は空の鳥の爪のようになった。こういうおじさんいっぱいいますから、寿町行けば。そしてその期間が終わった時、はい、必ずその神の裁きの期間というのは限られています。私ネブカネザルは目を上げて天を見た。地に這っていたんですよ、動物のように。しかし彼はこの時が、ね、まあ、年期が明けた時に空を見上げたんです。わかります？地っていうのは彼の主権の範囲です。そうでしょ、地の王なんで彼は。だけど彼はそれに勝る主権の、ね、権威を持ったお方が上にいるということを見たんです。上を目に上げる。我々もそうです。私たちもね、神に不従順しますね。自分の好みを選びますね。自己主張していろんなトラブルなんか入っていくわけよ。と周りだけ見ていると何にもないわけ。這いつくばうかのように人生が終わります。這いつくばって這いつくばってね、何にも出てこない。だからその時どうすんの。ああ自分は不従順のためにこんな刈り取りをしている。今こんな目に自分はあっている。じゃあその時にどうすんの。もちろん私たちは主の血がありますよ、あります。でその後我々どうする。上へ見るべきです。横を見たって左見たって誰も助けてくれないから。他人の不幸は蜜の味。まことの助けは誰から来るんですか。天地を作られた主から来る。上を見上げたんです。 目を上げろ、目を上げよ、そういう試みの時に目を上げよ。すると私に理性が戻った。そして私は、はい、見てください。意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国はよいよ限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなせる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえたあなたは何をされるのかという者もいない。これが、初めにね、ね、ダニエルたちの証見てさ、これと同じのこと言ってたのに、彼は、誇り高ぶって狂心発狂して、そしてまたそこで転機していった。でこの主のね、これなんかダビデの賛美みたいでしょ。ネブカデネザルですよ。私が理性を取り戻した時、私の王国の栄光の光栄のため、私の意向も輝きも私に戻ってきた。そして私の顧問も、貴人たちも私を迎えたので、私は王位を確立し、以前にも増して王位なるものとなった。今私ネブカデネザルは天の王を賛美し崇め褒めて耐える。その御業はことごとく信じてあり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をもへりくだった者とされる。自分の経験の証です。ハレルヤ。これによってこのネブカデネザルは誠の主権者を知ったんですよ。でこの経験っていうのは私たちの経験でもあるわけ。我々別に国を治めませんね。まあ、だけど家庭は治めるんです。で私たちも同じように、誠の主権者認めないで自分の何か権力を乱用するとき、こういう状態に置かれます。パラノイドになります。ですから私のこと人がいじめるとかね、私のこと人が道具の食うんです、そういうときってのはもうどっかおかしいんです。わかります。パラノイドの例に取りつかれてる。被害妄想です。こういう人が多い。なぜ？誠の主権者を知らないからです。上を見上げないからです。わかります？隣人を見て、この人より私が上下、この人より私は先に行ってる後だ、そんなことばっかりやってるからです。地の上見たって何もないって。私たちは上を見よう。誠の主権者、権威を、権威はどっから来るんですから、主です。子羊の御座から来るんですよ。こうしてバビロンは、ネブカデネザルは回復したんです。最後は何？賛美に終わる。そして神の主権に終わるんです。エペソの 1-21 を見てください。すでにですね、キリストはですね、いいですか、神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中で蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれた。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになった。コロサイ 1-16。 なぜなら万物は御子にあって作られた。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られた。万物は御子によって作られ、御子のために作られた。御子は万物より先に存在し、万物は御子にあって成り立っている。 2-15。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられた。ハレルヤ。もう捕虜になってるんですよ、その霊たちは。バビロンの霊ももう捕虜になってるんです。力を解除されてるんです。ただ私たちがそれに委ねるわけ、この時にはその元に置かれます。誰に鍵はあるわけ？私。どっちを選ぶ？どの権威を選びます？まことのキリストですよ。第一ペテロ 3-22、こう書いてあります。キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて、ハレルヤ、諸々の権威と権力を従えた、神の右の座におられる。ハレルヤ。そして私たちだってさ、いいですか、エペソ戻ります。エペソ2章に戻ってください。いいですか。私たちも6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださっている。ハレルヤ。これから、前から言ってるように、キリスト教会の中、世においても散々なことが起きます。 有名どころの先生がどんどん落ちます。スキャンダルどんどん出てきます。とんでもないことが起きる、混乱が起きます。今年は混乱の年だって言いましたね。この時にそれによって動かされない。私たちの目どこ見てるわけ？おい、そして私たちの居場所はどこ？天の御座ですが、私たちは地をこう見てるわけよ。ああ、世の中にいろんなことが起きる。上から見下ろせばいいんです。自分の運命もそうやって見下ろすのよ。私が悲惨なことになって私もうダメって何これ、その中に飲み込まれちゃってんだよ。あの人が私のこといじめる、ドクタールークが全然親切にしてくれない、冷たい、愛さない、もういや、いいよ、自由にしてください。そういうものの中に我々こもっちゃうから、妄想だけ膨らめるんです。だからわけのわからんことやりやすい。私たちはどこ見るわけ？上、誠の主権者であるキリストです。この方が全てを治めているんです。そしていろんな悲惨なこと、いろんなことは全部神のご計画のために、神が用いる、用いる、全部。ネブカネネザルも用いられるんです。ペルシャの王だって用いられるんです。クロス、そうですね、すべては神が用いるんです。アメリカがこれから悪いことどんどんする、しかし神にあって用いられてるんですよ、神のご計画の成就のために。ハレルヤ。誠の主権者はどなた？イエス。最後に第一テモテ見てください。2章、第一テモテの2章1節。私たちはじゃあどういうふうに生きるのか、このね、後でまたダニエルの生涯見ますけども、私たちはいいですか、このバビロンにおいて、バビロン化した国、バビロン化したキリスト教会の中においてどうやって生きるの。私たちはまず初めにいいですか、このことを進める。すべての人のために、また王とし、すべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすためである。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれること。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。神は唯一、また神と人の間の仲介者も唯一、それは人としてのキリスト、イエスである。キリストは全ての人の贖いの代価としてご自身をお与えになった。これが時至ってなされた証だ。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っている、嘘は言わない、信仰と真理を異邦人に教える教師とされた。だから男は気を置いて怒ったり言い争ったりするなと俺の上司なんだあれは、こんなことやっていいのかと言ってね。私たちはそうじゃなくって、清い手を挙げ祈れ。女はつつましい身なりで控えめに慎み深みを身を飾りと、まあ、これは後で言いますけど、私たちは、ね、上に立つ者、国家権力、政府に対して悪いことやってるのに悪いこと言うんです、諌めるんです。しかし同時に争わなくていいって、取りなせばいいんです。なぜですか？私たちは祭したからです。我々がね、その王たちを、このダニエルがネブカデネザルに対して言ったように、王様、あなたの目に起こらないようにしてくださいと取りなしつつ、その運命を語ればいいんです。ブッシュよ、お前はああいう神の権威をないがしろにしてる、お前の目に神の裁きがあるだろう、しかしそれはお前の目にないことを望むけれども、と目覚めてくれというふうにして、私たちは祭司の役割を果たすわけよ。エーメン。この時神の主権が行使されて、全部は神のご計画の成就のためです。とりあえず私たちの目標である再臨のための備えがなされるわけよ。ハレルヤ。全てにおいて主は勝利です。私たちも同じ勝利を経験できるわけだから、むしろそういう地に這いつくばされる時こそ、打ち倒される時こそ幸いです。誠の主権者を知ればいいわけ。それがその目的なんですよ。ただ単に癒されよ、ただ単に自己啓発だ、ただ単に人生成功せよ、そんなものは船舶です。今日のウォッチマンにも書いてある、信仰が船舶な人がいっぱいいるんです。 私たちはそういうものを求めるんじゃない。誠の主は誰であり、誠の主権者が誰であり、主はどういう統治をしており、何をなさっているかを知ることですよ。神の真実を知ることです。ハレルヤ。これによって私は神を本当に褒めて耐える。ハレルヤ、ね、感謝します。オーイエス、ハレルヤ。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ハレルヤ。おお、主を感謝します。このネブカデネザルの証を感謝いたします。自らを王とする、自らを神とする者の口からあなたに対する賛美があふれたことを感謝いたします。これこそあなたの栄光であります。おお、主よ、この地上におけるあらゆる権威、あらゆる国家、あらゆる政府、すべてはあなたの権威を委ねられているものであります。まず私たちがあなたのその背後にあるあなたを知ることができますように。目先の上司、目先の自分の何かに対して抵抗したり逆らったり、文句を言ってつぶやいたり、挑発したり挑戦したり、そのような生き方を私たちがすることがありませんよ。ダニエルはネブカデネザルに対して我が主と言っているのであります。自分の国を滅ぼし、自分を異国へ捕虜として連れて行った王に対し、彼は主と言っているのであります。私たちもこのダニエルの霊に預かることができますように。まことのへりくだりとはこれであります。ダニエルの名前の通り、神は裁くお方であり、またこのバビロンにおける名前のように、ベルテシャツァルのように、彼の命を守りたまえ。私たちも今ある意味でバビロンに捕虜として連れて行かれたものであります。この地上において希留者であります。しかしこの中において私たちがどのように振る舞うべきか、このダニエルの証を感謝いたします。彼はこの唯一の神を拝し、唯一の神を大胆に証しし、それによってネブカデネザルは誠の神を知るに至ったのであります。私たちも同様にこの地上の権威に対しあなたを証しさせてください。イエスは言われました。自分を裁く者に対し、あなたは上から与えられたのでなければ権威がないと主は地上におられたとき、裁きを受けたときにそのように証しいたしました。すべての権威はあなたからです。ピラトの権威ですが、主よ、天の権威であります。私たちがまずこのあなたの権威を、背後にあるあなたの権威を見て、それに服することができますように。これは幸いを得る鍵であります。すべての権威は私たちに益を与え、私たちを守り、私たちを養い、私たちを育み、私たちに安息を与えるために立てられたものであることを知ることができますように。むしろその権威にあるもの、権力者のために、彼らが権力を乱用することがなく、また自己目的化することがなく、自らの栄光のためにそれを用いることがないように、私たちが祭司として取りなしの祈りをすることができますように。乱用する者は自らの上に神の裁きを招くでありましょう。そのことを私たちはへりくだって申し上げます。上の者に対し、主よ、あなたは権威を乱用しております。 私の神の権威に抵触しております。あなたの身にこのようなことが起こることがありませんようにと。主よ、そしてあなたが12ヶ月の猶予期間を与え、このネブカデネザルを取り扱ってくださったことを感謝いたします。ここにもあなたの憐れみがあります。そしてこのネブカデネザルが自己の栄光によって、そして発狂し狂った時、彼は 7年の間、7つの時を過ごす、この期間が定められていたことを感謝いたします。そしてあなたは根を引き抜くお方ではないことを感謝いたします。ネブカデネザルがあなたに立ち返る時、まことの権威を知り、まことの主に立ち返る時、彼に彼の国が戻されました。しかし彼はすでに以前の彼ではなく、あなたの権威を賛美するものとされていたのであります。これこそあなたの栄光であります。まことの権威があなたであることを、どうぞ地上のすべての人々があなたの前に膝をかがめて知ることができるように。そして今私たちの上にあるその権威のために私たちが祈ることができますように。自分の夫、自分の親、自分の会社の上司、彼らに対して清い手を挙げ祈ることができますよ。この時あなたの主権が行使されることを感謝いたします。あなたが王であることを彼らが知るためであります。また私たちも同様に自分の何かを主張し、自ら自分の身に裁きを招き、また自ら不幸を招き、自ら困難を招くとき、私は目を上げることができますように。まことの主権者はどなたであるか、今の自分のこの境遇がなぜこういう境遇になっているのか、私は詮索し、それを何とか解きほぐそうともがくでありましょう。しかしそれは目的ではありません。私たちがその困難の中にあって、私たちがそのトラブルの中にあって知るべきは、あなたが主であることであります。そのためにこの状況が許され、そのためにこの状況が与えられたことを知るのであれば、たちまちのうちにその状況は変えられます。ハレルヤ。どうして天の神が私たちをそのような中に閉じ込めることを望まれることでありましょう。ダニエルら3人を火の炉に投げ込んだ時ですら、神ご自身がそこに4人目の人としておられ、彼らを守ったのであります。私たちがその火の炉の中で洗練される時、そこに主が4番目の人としておられることを感謝いたします。私たちはそこで守られるのであります。私たちの髪の毛は焦げることなく、私たちは火傷を負うことがないのであります。私たちの髪の毛の一つも落ちる地に落ちることがないと、私たちは損なわれることがないのであります。これがあなたの御言葉の約束であることを感謝いたします。鍵はあなたが主であることを知ること、それを証しすること、そして私たちがそのへりくだった霊を持つことであります。どうぞこのダニエルのへりくだった霊をお与えください。自分の国を滅ぼし、自分を異国へと連れて行ったこの王に対し、我が主よと、そして彼は年頃に戒めたのであります。このようなことが王の身の上に起こることがないようにと。しかしネブカデネザルは自ら心を固くなにし、自らの栄光にあって酔いました。そして誇りました。これは彼自身の蒔いた種の刈り取りであります。私たちも同様であります。戒めるとき、それはあと運命は相手に任されるのであります。なんと厳粛なことであることでしょう。あなたの言葉を語ることはなんと厳粛な役割であることでありましょう。しかしこれが私たち新約の祭司の務めであります。どうぞ彼らが命へと立ち返ることができるように、誠の主を知ることができるように、その霊を持って彼らと関わることができますように。自分の上司の運命は私たちが握っているのであります。この国の運命は私たちが握っているのであります。主よ、この国を憐れんでください。神を知らないこのモラルの崩壊したこの国を 憐れんでください。そしてあなたの御国が次の時代において打ち立てられることを待ち望むことができますように、そのための備えが今なされていることを感謝いたします。そのために私たちを生ける石として用いてくださっていることを感謝いたします。ハレルヤ。すべての栄光、すべての賛美があなたに記されますように。主権はあなたのもの、天も地もあなたのもの、すべての富はあなたのもの、すべてはあなたに帰されます。主はあなたに帰されることを宣言いたします。あなたが誠の王であり、あなたが誠の主権者であることを宣言いたします。私たちはその王にただ服します。御心に委ねます。ハレルヤ。抱いている計画はこれであると主は言われる。それはあなた方に災いを与えるものではなく、あなた方に希望と平安と命と将来を与えるものである。ハレルヤ。永遠の将来を感謝します。ハレルヤ。イエーイ。私たちは多くの群衆と共に御座の前にいることを見てください。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が 白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある、私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたの。彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah!